This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kilino.
おはようございます。キリノミヤコです。キリノミヤコのポッドキャストの研究第8回目。相変わらずポッドキャストを学ぶ、ポッドキャストを勉強するポッドキャストを今回も地味にお送りしたいと思います。今朝というかですね、今日朝早いですね、5時、2021年11月13日土曜日の朝5時です、この後出勤しないといけませんので、ちょっとですね今日は早めの収録となっています。さて、まあ何ですかね、まあ枕として話すというほどのこともないんですけど、この朝っていう時間帯についてちょっと話しておこうかなと思うんですが、まあ、皆さんこうポッドキャストをねいつ聞いてるかっていうと、まあ大体通勤の時っていう方すごく多いですよね。まあ通学通勤の時に、まあ例えば電車で1時間とかね、まあかかるんで、まあその間ポッドキャスト聞いてますよっていう人結構多いし、僕の場合はやっぱ同じで通勤の時にも聞くんですけど、もう一個寝る前っていうんですかね、こう夜寝る前にこうベッドで聞くっていう、まあ、そんな聞き方をしてますから、まあ変な話、通勤の時は、まあなんかながら聞きだから、まあ頭の中に半分ぐらいしか内容入ってきてないような気もするし、で寝る時っていうのは寝る時で寝ちゃうんで、まあ15分聞く時もあれば、まあ、30分聞ける時もあるし、場合によっては寝つけなくて1時間聞いちゃう時とかもありますけれども、まあなんだかこう、まあ途中で僕のリスニングがフェードアウトしちゃうっていう、なんかそんなような聞き方をしてるんですよね。だから皆さんもあんまりこう、よし、ポッドキャスト聞くぞって言ってね、こう45分とかね、こう1時間とか、こう向き合って聞くっていうことは、まあ多分少なくて、まあ、そういうふうに聞いていただいている方もいるかもしれませんけれども、ほとんどの場合は、ながら聞きとか、こうなんかね、こう何かの目的のために、まあついでに聞くみたいな、まあ多分そういう聞き方をされてんだろうな、という、感じがしてます。ので、まあこう朝ね、自分がこうポッドキャストを収録してるとなんかね変な気分ですね。なんかねこう早朝朝5時ってもう今冬近くてもう真っ暗なんですけど、さっきね寝る前に聞いてたポッドキャスト、まあ自分のポッドキャストは聞いてないんですけど、まあ他の人のポッドキャストを、まあ、朝一起きてもう寝起きで話してるっていうね、なんかねちょっと不思議な感じがしますけど、さて、今日はですね、そういうポッドキャストの、まあ、親密さというか、こう僕がまさにさっき話したように、例えば寝る前にこうイヤホンでベッドで聞くなんていうのは、これは相当、なんていうのかな、こう聞いている人にしてみると、耳元でポッドキャスターがこう囁いてくれているみたいな、そういう親密さをね感じさせてるんじゃないかなとかね、まあそういう親密さというところで、今日はまた論文をですね、前回の論文ですね、シュフィオンテク・ウカシュのですね、まあその論文のまあ続きをちょっと読んでですね、まあ2週かけて論文を読んだ気になろうということで、やっていきたいと思います。はい、というわけで、今回もポッドキャストの研究、桐野都がお送りします。休憩を挟んでまずは最新のポッドキャストのニュースからお届けします。はい、最新のニュースということで、こちらはテッククランチかな、テッククランチの、いつのニュースですか、2021年10月22日の記事です。Spotify は見てももらいたいビデオポッドキャスト用ツールを同社傘下アンカーのクリエイターに開放という、もう結構びっくりしたニュースなんですけど、Spotify は今非常にこうポッドキャストで攻めてるサービスで、まあアンカーを買収してね、このポッドキャストもアンカー .fm というサービスを使って配信してます。これは Spotify のまあ、グループ企業でね、直接もう Spotify にはもうダイレクトにポッドキャストを配信できるように、まあ、なってます。で、そのポッドキャストを、まあ、力を入れている Spotify なんですけれども、この度ビデオポッドキャスティングを一般のポッドキャスターにも開放するという発表があったということで、どんなものかというと、まあ、言ってみれば このオーディオを配信するポッドキャストなんですけれども、このオーディオファイルの代わりに動画をこう、まあ、僕らはアップロードして、でそれを皆さんのところにこの動画を、まあ、配信すると、そういうことができるようになるよというねものなんです。それってなんか YouTuber っていうかね、こう YouTube っぽくないと思ったら、この記事のテッククランチの中にも書いてあるんですけれども、最近 YouTube 側がポッドキャストに投資をして、こうどうもポッドキャストにね、 YouTube がオーディオにね、ポッドキャストに進出しているんじゃないかというニュースが流れていて、それにまあ、対抗したんじゃないかということですよね。Spotify は逆にこうオーディオがメインですね。で、YouTube は今動画がメインですよね。で、YouTube がこれがオーディオに進出しようというこう投資をしているというところに対して、Spotify はじゃあビデオのポッドキャスティングにまあ投資してね、まあここでまあお互いこうなんていうのかな、取り合いというかね、先に取っておこうみたいな、なんかそういうことがあるのかもしれないですけども。先に撮るってことじゃないね。もう YouTube はビデオやってるわけだから、まあ、Spotify 側は、まあ、YouTube 側とこう、まあ、競ることができるように、まあ、先にこうビデオもまあリリースしたっていう、まあ、多分そういうことなんでしょうね。なので、これはですね、もともと Spotify ではもうすでに限定された、配信、まあ、いわゆるオリジナルですね。Spotify オリジナルと、あとそのサードパーティーの Spotify が選んだ、制作会社、なのかな、これがビデオポッドキャストも配信しているということなんですが、そういう限られたプロフェッショナルじゃなくてアマチュアのポッドキャスターにもみんなビデオが配信できるようにしますよという、まあこれが一つ新しいところで、もう一個がクリエイターが、定額制の、要するにこうサブスクを使ってでビデオを収益化することができるようになると。でこれは音声のポッドキャストと同様であると書いてありますので、まあこれまた日本には来てない機能かもしれないんですけれども、音声ポッドキャストのサブスクリプション制を採用することによってアマチュアでもお金を、まあ、稼ぐことができるようになる。でこれがビデオでももちろんできますよという、ことですね。はい、そうですね。まだこの音声ポッドキャストの定額制で収益を得るというのはアメリカだけでしか行われてなくて、日本ではまだね利用できないですよね。 CM 挟み込むっていうのも多分これ日本ではまだできないと思いますんで、まあ、なかなか収益化というのは難しいところなんですけども、まあ、少なくともアメリカではそういう定額制を使って、まあ、ビデオで稼ぐということもできるようになるということで、まあ、本当に YouTube 対抗っていう感じがしますね。なるほど。まあちょっとこのいつもこの Spotify のニュースをね、ここで最新のニュースとして紹介してるんですけど、まあ、なかなかこう日本に来るまでに時差があってというか、来ない、そもそも来ないんじゃないかっていうね、日本に来ないんじゃないかっていう、こう国境をこのご時世に感じてしまうっていう、まあ珍しい話になってますね。いやーでもビデオポッドキャストはね、どうなんだろう、これも昔からあるんですけどね、もちろんね。こう、でもなんかやっぱ YouTube にはな、勝てないような気がするなっていうのは、さっきのこう、ながら聞きじゃないんですけど、なかなか見なくないですか、ビデオポッドキャスト。仮にね、これがビデオだったとしてですよ。それはいらないと思うんですよね。普段音声でなんとかなってるものを、ただビデオにするっていうのは、ただこう通信量が増えて、お互いの負担が増えるだけですから、こう制作するのも大変で見るのも大変みたいな、でもお互いなんか誰も得をしないみたいな、そういうメディアになっちゃってたんですよね今まで。多分ね、ビデオポッドキャストっていうと全然それビデオにする意味ないよねっていう。じゃあどういうものがビデオで配信したらいいのかっていうと、それは今 YouTube がやれてるというかね、こう、まあ、なんか時々見て楽しいものとかね、こう見てなんか学べるものと教材とかね、そういうのは別に毎週毎週ここにお届けされなくても、まあ、自分で見に行って検索してみればいいわけだから、わざわざビデオでポッドキャストしなくてよくないみたいな。なんかそういうとこあるんですけどね。まあ果たしてちょっとどうなるのかな。まあちょっと未来は予見できませんけども、過去だけ見ると、あんまりビデオポッドキャストって盛り上がってないよな、みたいな感じがするんだけどな。これどうなんだろうか。はい。 というわけで、2021年10月22日のテッククランチのニュースですね。 Spotify は見てももらいたいビデオポッドキャスト用ツールを同社傘下アンカーのクリエイターに開放というニュースでした。さて、今日の本題といいますか、論文でお勉強するという、まあ、そんな時間ですね。前回親密な架け橋っていうね、そう、橋を架けるっていうね、そういうところに注目して、ポッドキャストには新しい可能性があるよっていうね、こういう可能性、もうすでに生かされてるよっていうね、そういう、論文を紹介しました。ポーランド系の名前だよねって言ってたですね、ウカシュ・シフィオンテク、名字から言えばシフィオンテク・ウカシュですね。このシフィオンテクの、ポッドキャストの論文を、ご紹介しました。で、これが入っている本が、2018年に発行されたポッドキャスティング New Oral Cultures and Digital Media っていうね、ポッドキャスト新しい声の文化とデジタルメディアという、ダリオ・リナレスですね。これ前回ダリオ・リナーズっていう風に英語読みで紹介したと思うんですけど、これね、これちょっとまあこれ今日は話さない脇にそれた話ですけど、このダリオ、結果としてね、これはね、ダリオ・リナレスというふうに、スペイン語風にね、スパニッシュ風に読むのが正しいってことが分かったんですけど、これなんで分かったかっていうと、このダリオ・リナレスがやってるポッドキャストがあったんですよ。だから、この、ポッドキャストの研究者だから、ポッドキャストやってんだろうなとは思ってたんだけど、で、この、まさにこの、ポッドキャスティング、ニューオーラル・カルチャーズ&デジタル・メディアっていう、この論文集の名前そのもので、このダリオ・リナレス、がポッドキャストやってたんです。でこれまさにね、このポッドキャストと僕のポッドキャストとね、このポッドキャストっていうのはポッドキャストの研究っていう意味ではもう全く同じようなことをやってる。だ向こうは英語でこっちは日本語っていう、まあ、ぐらいなんだけど、やってて、おーやってんじゃんって思って、ちょっとね、まあ、驚いたし、まあ、驚いた、まあ、予想はしてたけど、まあ、驚いたし、仲間がいるなっていうね。まあ、向こうは僕のこと知らないんで、まあ、どっかでちょっと向こうになんかメッセージでも投げてみるのがいいのかな、なんていうのは思ってますけれども。はい。まあ、それはともかくですね。こう、ダリオ・リナレスと、あとは、フォックスとベリーのね、3人で編集している2018年のポッドキャスティングという英語の論文集ですね。この中に入っているチャプター9ですね。9章に入ってるのかな。シフィオンテクのポッドキャストですね。The Podcast as an Intimate Bridging Medium というね、親密な架け橋のメディウム、メディアとしてのポッドキャストというですね、まあ、その論文を、前回から紹介しています。で、前回は、このシフィオンテクの、主な論点じゃなくて、彼女が最後に懸念として示している、まあ、ポッドキャストっていうのは、まあ、みんなが配信できるっていうことになってるけど、実際にはすごく不平等な環境だよねっていうね、ところをご紹介して、そうそう、その通りみたいなね、そんなような学びがあったわけです。ちょっと気になる方はですね、前回の何回目ですかね、7回目のポッドキャストの研究聞いていただければと思います。で、その前回の、話が出てくるのはなぜかと言いますと、まあ、ちょっと順番が前後しますけれども、こうシフィオンテクが強調しているのは、この架け橋メディアって言っていいのかな、ブリッジングメディウム。こう架け橋をすると。ポッドキャストは架け橋のメディアになるよと。で、その架け橋を作るメディアとしてとっても優れてるよというのが、まあ、彼女の一番の論点なんです。でもこの架け橋のメディアっていうね、このブリッジングメディウムっていうのが、まあ、いまいちこう、まあ、ピンとこないという、そういう方多いと思うんですよね。なので、シフィオンテクも最初にこの、まずこのブリッジングメディウムっていうのは一体どういうものかっていうことを、簡単に説明してるんです。で、この架け橋になるメディアっていうのは、まあ、これは今まででは、主に2つのですね、まあ、役割、文脈で話されてきたと。で、一番こう最初にこう議論されてたのは教育ですかね、エデュケーションですね、教育に関して橋渡しをするメディアが必要だっていう議論がこのメディアの研究者の中でずっとあったと。で、これなんで教育で橋渡しかとね、みんな学校行ってて、まあ、学校でいわばこう先生が目の前にいてね、そこでこう勉強してるとか、そういう状況下では もう橋を渡すも何も、もう同じ場所にいるわけですから、まあ、前回言ったように橋っていうのは川とか崖とか、まあ、そういうものがあった時に橋を架けると、まあ、そこを行き来できるようになるわけですから、まあ、そもそもですよ、教育っていうものが学校で行われてたりとかして、まあ、直接そこに先生がいるとか、もうあなたが直接学校にいるっていう状況では橋はいらないんですよね、基本的にね。まあ、そこに橋はいらない。まあ、それは皆さんなんとなく同じ教室の中でっていうことで、想像していただけると思います。けれども教育でこの橋渡しをするメディアが必要だって言われてた理由っていうのは、まあ、これはやっぱアメリカっぽいところもあるかもしれないんですけれども、例えば移民ですね。こう外国人の移民、もともとはまあ外国から来た、でも今はアメリカ人みたいな、例えばそういう移民の人っていうのを、移民をどういうふうに教育するかとか、移民がどういうふうに学習するか、あとはまあ学校からちょっと足が遠のいちゃった若者。これはもちろん日本でも、アメリカでもイギリスでもですね、どこでも、たくさんいると思います。いていいと思うんですけども、こう学校から足が遠のいちゃった人とか、そういう若者っていうのを一体こう、どうやってその人たちが学習をするのかとかね、どういうふうにこう教育っていうものを受けるかっていう時に、テレビが橋渡しのメディアになるということが90年代からずっと言われてたんだそうです。確かにですね、どうやってその国の言語を例えば覚えるかみたいな時にテレビで覚えるみたいな、これ結構あるんですよね。こうテレビドラマで覚えるとか、ニュースで覚えるとか、でそれは、普段自分の日常生活の中では例えば英語は使わない、例えばヒスパニックだったらもう周りは全部スペイン語でいいし、チャイニーズだったらもう本当チャイニーズのタウンにね住んでしまえばもう全部中国語で、アメリカにいたって全部中国語で住むとか、まあ、そういうケースは非常に多いんですけれども、でもテレビは、まあ、例えば英語で話してくるとかね、そういうところでこう結果としてはこう自分の、まあ、読み書き能力というかね、この言葉、例えば言語で限定してみても、テレビっていうものが橋渡しになっていると。本来そこに崖があるね、川があるんだけども、こうテレビを通じて、まあ、移民であるとか若者っていうのがこう教育っていうものを、まあ、に近づくことができる、受けることができるっていう、まあ、そういう議論がずっとあったと。ね、だから、まあここではポッドキャストの話をしていくわけですけれども、まあ、彼女なのか彼なのかまだ調べてなかったですけれども、シフィオンテクはこのポッドキャストにこういう橋を架けるっていうね、本来届かないところに何か情報を届けるっていう、そういう力が、ポッドキャストにはあるんじゃないかということが言いたいんだっていうことが、まあ、ここでわかりますね。で、もう一個あって、この橋渡しのメディアっていうところで、もう一個、シフィオンテクが強調しているのは、社会的なソーシャルなですね、つながり。で、これどういうことかって言いますと、さっきみたいに、学校の教室の中に先生がいて、そこに生徒がいるっていうんだったら、まあ、これは同じ場所にいるわけですからやっぱり橋渡しはいらないんですけれども、遠い場所にいるときですね、これは逆に今僕らコロナ禍でですね、先生と、生徒が離れるとかね、生徒とこう先生がこう違う時間、違う場所でこう教える、学ぶみたいな、なんかそういう関係がむしろリアルに想像できるようになったんで、この2018年の論文よりも僕らは未来にいるんですけど、ここで言われているのは、やっぱりですね、テレビなんですけど、テレビ会議、まあ、僕らの今の言葉で言ったらズーム会議とかね、あのマイクロソフトチームズでやろうよとか、そういう、なんていうリモートですよね。でこれがすごく通信教育で役に立ってて、時間とか空間 をね、あの隔てた、時間はダメか、テレビ会議だと空間を隔てた人たちをこうつなぐっていうことができる、そういう非常に重要な、メディアだったのがまずはテレビ会議であるっていう、これがまあ2012年の論文を引用して説明してますけれども、そういう社会的なつながりを作ることができるっていうね、あの異なる集団がね、教育者と、学習者とかね、教育機関と、生徒とかね、まあ、そういう異なる集団をつなげることができるメディアっていうのは昔からあるよねと。で、やっぱりその一番大きいのはインターネットだよねと。で、インターネットはまあ SNS みたいなものがありますから、テレビよりも、もちろんテレビ会議よりも優れて、 こう橋渡しをすることができるという、ね、そういうメディアになっているはずだと。まあ、ただあんまりその可能性というのは今まで検討されてないので、今回ポッドキャストでやりますよというのがこのシフィオンテクの、まあ、最初の趣旨です。はい、というわけで、最初のところではまあその橋渡しのメディアというのが一体なぜ必要で、今までどういうふうに議論されてきたのかという話をしたんですけど、まあ、意外や意外、なんかすごく今っぽかったですね。こう3年前の論文なんですけど、まさかその後コロナがですね、 COVID-19 こんなに流行るとは誰も予想してなかったので、こんなに逆に今この橋渡しのメディアっていうのが実はすごい大事じゃないかというか、リアルでしたね。なんかね、こう過去の研究のまとめのはずだったんですけど、ここは先行研究の紹介のところなんですけれども、むしろなんか今の話をされているようなリアルさがあって、これちょっと面白いところでした。はい、というわけで、まあ、メディアというのは単に情報を送り届けるだけのツールではなくて、それ自体が橋を架けるっていうね、こう聞く人、見る人と、それをこう出している、配信する人との間で橋を架けると。でさらにその橋を架けることによって教育を受ける、教育を与える、まあ、そういう学習するということができたり、全然違う場所にいる集団をつなげることができたり、でこれが橋渡しメディアの非常に大きな役割であると。でこれにポッドキャストが役立つよというのがこの論文の趣旨ということになりますね。じゃあちょっと休憩を挟んで、その、次の最後のポイントですね、見ていきたいと思います。ここで親密さっていうのが出てくるんですね。でこのブリッジするメディウム、橋を架けるメディアっていうものの特徴は、その親密な関係っていうの、親密な、ここでは性質かな、性質にあるんだっていうことが言ってます。なんでだろうっていうことですよね。なんでそんなに親密さっていうのが大事になってくるのかなっていうと、まあ、これはポッドキャストというものの、まあ、特徴になってくるんですけれども、ポッドキャストの場合、これ橋渡しっていうのを例えばポッドキャストでやる場合ね、これはものすごくこう親密、テレビなんかよりもよっぽど親密な関係をこうお互い気づくことができるんだと。配信する人も受ける人も。それなんでかと言いますと、ここで指摘されているのは、まずはほとんどの人はポッドキャスティングをヘッドフォン、まあ、イヤホンで直接こう耳元で聞いてると。まあ、これ皆さんがどういう環境なのかというのは本当人によって違うと思うんですけれども、まあ、巨大なオーディオセットでですね、まあ、1000万円ぐらいかけたところでポッドキャスト聞いてるって人はほぼいないいないと思うね。一回やってみたいな、それどれぐらいの音質で聞こえるんだろうなとか思いますけど、まあ、そういうんじゃないし、まあ、ほとんどの人はこうパーソナルなね環境で聞いてるよねと。特にヘッドホンやイヤホンで聞いている人ってのはとっても多いんじゃないかと。はい、だからこれは文字通り、人々の耳元でささやくと、ね、みんなの耳元で僕はささやいているということになるわけですよね。まあ、ASMR みたいなのもありますけれども、ささやくというね、こうヘッドホンで聞いてるわけですから、まあ、そういうことになるんじゃないかと。なるほど、確かに、まあ、僕自身も通勤の時はもちろん耳元で聞いてますし、寝る時もイヤホンで聞いてますね。イヤホンでね、聞いてます。イヤホンで寝るときにイヤホンで聞くと結構いいんですよ。こう 寝ちゃうと寝返り打ったりして、こうポロッと耳からね、もうイヤホン外れちゃうじゃん。そうするともう音自分には聞こえないです。もう寝てるからいらないしね、いらないしね、結構ね、まあいいんですよね。ちょっと線は邪魔ですけど。なので、まあ、ヘッドホンやイヤホンで聞いているから人々の耳元でささやかれていると、まあ、これってすごい親密じゃないですかっていうことだよね。ここには書かれてないんだけど、まあ、僕がもう一個ポッドキャストをよく聞くシチュエーションとしては車の中っていうのがまああるんですよね。で、これはアメリカでもそうらしいんですけど、まあ、長い通勤時間とかをね、こう車の中どう過ごすかと、まあ、もちろんラジオを聞くとか、まあ、音楽を聞くとかもあるんだけど、ポッドキャストを聞いたり、まあ、オーディオブックを聞いたりっていうね、そういう人が非常に多いらしいと。で、車の中も親密な空間ですよね。誰かを助手席に乗せてとかね、そういうのってすごい親密な感じがするので、まあ、密閉された狭い空間の中に、誰かがいるみたいな、まあ、これも耳元でささやくというほどではないけれども、 なんかすごい親密な感じがしますよね。なので、まあ、ポッドキャストっていうのはそういう親密さね、こう声を耳元で聞くっていう、そういう特徴があるんじゃないのかということですね。で、もう一個が、そういうポッドキャストが親密だってすると、アマチュアの、あ、これなんかちょっと説教っぽいことが書いてあるんですけど、ここに、アマチュアのポッドキャスターのよくある間違いみたいなのが書いてあって、こう自分とリスナーの関係を忘れちゃうっていうのがアマチュアのポッドキャスターでは、よくある間違いだということが書いてあって、これなんで急にここに説教が入ってるのかなと思ったんですけど、論文の中に、まあ、だからこの親密な関係、耳元で囁いているようなとか、あと車で助手席に座っているような親密な関係が自分とリスナーの中にはあるんだよと、ポッドキャスターとリスナーにはあるんだよっていうことを忘れちゃうアマチュアがすげえ多いよって、注意みたいな、そういうことなんでしょうね、これね。いきなり実用的なところが論文に入ってきてちょっとびっくりしますけどね。はい、まあ親密なので、じゃそれを忘れちゃうとどういうことなんだろうな。なんだろう、なんか突き放すような感じになっちゃったりとか、妙になんかこうパーティーモードになっちゃったりとかっていう、なんかそういうことなのかな。まあ、親密な関係があるんだよっていうことを忘れてしまうのは良くないと。逆に言えば、まあ、優れたポッドキャストっていうのはそういう親密な関係性を築いているんだっていうことを前提にして作られていますよねっていうことですよね。で、そこで彼女が注目しているのがノーベルプライズトークスというですね、まあ、ノーベル賞の受賞者を招いて、まあ、招いてというか、その番組に、まあ、ゲストとして呼んで、そう、毎回毎回こうノーベル賞の受賞者の話を聞くというですね、そういうポッドキャストがあるそうなんですね。で、これ自体もノーベル賞を運営しているところが、まあ、やってるみたいなんですけど、これが、まあ、彼女か彼か調べとかないといけなかったんだけど、この筆者のですね、シフィオンテクが、まあ、注目しているやつです。橋渡しのメディアになってるぞっていうことで注目しているものです。まあ、この中身はまあまあ今日はまあいいですわ。まあ、今日はというか、まあ、ノーベル賞の受賞者の話を直接聞くなんていうことはめったにないから、まあ、それはまあ教育という面でもすごい橋渡しになってるよねっていうのと、あと僕らは普段ノーベル賞の受賞者とご飯食べたりとか、同じテーブルでこう膝つき合わせて話を聞くなんていうことはないんだけど、このポッドキャストはそういうなんか時間とか空間を超えて、もうまるでそのノーベル賞の受賞者とこのポッドキャスターがこう話している、なんていうの、テーブルに同席しているかのようなこう感覚が得られるんだとか、まあ、そういう感じで、教育という面でも社会のつながりという面でも、このノーベル、ザ・ノーベル・プライズ・トークスですかね、このポッドキャストっていうのは、まあ、いい例になってますよっていうのが、このシフィオンテクが、まあ、自分の実例として、出しているところです。まあそうかもしれないねっていうね感じですかね。はい、まあそんなとこでいいのかな。まあこんなとこなのかな。あ、でもこの後ちょっとパラパラとね、こう、まあ今のところは教育社会のところでしたけれども、やっぱりこうリスナーとの絆を築く能力っていうのが、ポッドキャスターにはとっても大事だということが書いてあるので、じゃあそのちょっと皆さんにとってみると、まあ、僕らにとってみるとちょっと実用的だなって思えるようなところがあるので、そこ最後に拾って終わりにしたいと思います。じゃあ一回休憩しましょう。さて、まあ役立つそうだなみたいなところで、役に、弱いところ全部役に立つんだけど、なんかすぐこうなんか使えるみたいなね、まあ、そういう忙しい人向けのみたいな、そういうポッドキャストのコツみたいなところに書いてありそうなことなんだけど、それが、お金を儲ける儲けない、営利非営利ですね、それを問わずに、リスナーとの絆を築く能力っていうのはポッドキャスターにとってはとっても重要だと書いてあります。リスナーとの絆を築く、だからこう、これも意外となんか斬新な視点だったりするかもしれないんだけど、ポッドキャストっていうのが本当に情報を一方的に効率よく流すメディアだっていうふうに考えていると、 こういう発想にはならないんですよね。ポッドキャストが、なんだろうな、例えばこう自分が有名になりたいとかね、自分がお金持ちになりたいとか、まあそういう、例えばこう私利私欲みたいなのがあったとして、で、なるべく多くの人に僕の考えを広めるんだとかね、僕の名前を知ってもらうんだみたいな感じで、こう、ポッドキャストを一方向で、もうとにかくどんどんこう、いろんな人にこう自分の情報を届けるんだみたいな、そういうものだって考えていると、あんまりこう、リスナーとの絆を築くとかですね、ポッドキャストは親密なメディアだとか、橋渡しなメディアなんだみたいな、あんまりそういう発想にはならないのかもしれないね。確かにね。だからまあこれ聞いてる皆さんがポッドキャストをどういうものとして捉えてるかによるんですけど、リスナーとの絆を築く能力というのはポッドキャスターにとっては非常に大事だと。まあここではプロデューサーと書いてありますけれども、まあ僕ら、インディペンデントなポッドキャスターというのはプロデューサーであり、ディレクターであり、ポッドキャスターで DJ ですから、まあ同じですよね。で、リスナーは、あなたの声を、まあ、例えば僕の声をですね、皆さんは、もう何時間でも聞いてるわけですよ。これはすごいことだと思いますけど、僕だってこう、寝る前に聞いてるポッドキャストとか、まあ、どんだけ仲がいいんだって話ですよね。寝る前にその人の声を聞きながら寝るみたいな。こうどんだけっていう感じがしますけど、まあ、実際、こう、リスナーは、こう、何時間でも、こう、ポッドキャストの声を、耳元でですね、直接頭の中に入れて聞いてるわけですから、こう、結果として、なんかすごいポッドキャスターに対して、こうなんかすごいその人のことを知ってるんじゃないかって、なんかよく知ってる人みたいな、知り合いみたいな気がしてくるっていうことがここに書いてあるんですよ。なんかそれが絆なんですね。こうなんかすごい知ってるような気がする。で、もしかしたら私のことも知ってくれているんじゃないかみたいなね、そういう、なんかイメージも出てくるのかもしれないです。なので、ポッドキャスターによっては、こう、絆がある。まあ、つまり、こう、親密な関係をね、なんとなく、こう、リスナーとの間で意識している人っていうのは、こう、リスナーと会うっていうね、会いに行くっていうね、そういうふうにして、こう、自分の周りで、こう、共同体を作っていくっていうのかな。こう、コミュニティを、こう、なんか緩やかなね、こう、なんだろう、まあ、同好会みたいな。まあそういうものを作っていくっていう、まあそういうことができるし、まあとっても素晴らしいメディアですよね、みたいな、そんな、研究かな、これインタビューなのかな、が、引用されてたりしています。なので、まあポッドキャストというのは、どういう時に使うべきかというと、何かやりたいことがあるとか、こう何か広めたいことがあるとか、そういう時にみんなでやりたいっていうね、こう一人でっていうよりは、こうみんなでやりたい、そのグループとして団結したいみたいな、そういう時にポッドキャストっていうのはすごく役立ちますよと。ね、これはテレビとかラジオとか、まあそういうメディアよりも、こうポッドキャストの方がこれは優れているんじゃないかと。まあ、そういうことが、締めなのかな、ここが、書かれてます。で、その例としては LGBT のですね、いわゆるセクシャルマイノリティですよね、の、グループっていうのが、まあ、なかなかこうテレビには取り上げてもらえなかったり、こうラジオで番組が持てるとかそういうこともほとんどなくて、言ってみれば、こう僕たちの、もう、いわゆるマスメディアっていうのは異性愛ですよね。男と女、まあ、男が女に恋をする、女が男に恋をする、まあそういうラブストーリーで溢れてるわけで、音楽もね、なかなかこう LGBTQ のこう視点っていうのは入ってこないんだけども、まあこれは要するにそういう人たちがいないという意味ではなくて、メディアがフィルタリングしちゃってるわけですよね。そういう人たちが、そういう人の声がメディアに乗らないという、まあそういう状況が長く続いてきたんだけども、ポッドキャストっていうのは、初めてね、こういう LGBTQ、こういうコミュニティっていうものが、世界中にいる。ある、ね、つながる、ね、そういうことができるようになった、とても大きな、メディアになっています。っていうね。まあ、これが一つ、例として挙がっています。ただこれは別に LGBTQ、セクシャルマイノリティだけじゃなくて、まあ、エスニックマイノリティもそうだし、レイシャルマイノリティだってそうだし、いわゆるこうマイナースポーツのファンみたいなね、そういうものでも全然いいし、まあ、野球とかサッカーみたいなメジャーなスポーツだけど、まあ、意外と身近で、こう気の合う仲間が見つからないとかね、まあそういう場合だってポッドキャストっていうのはすごく役に立つはずですよね。はい、というわけで、今日は前回から2週にわたってお話ししてきましたが、ウカシュ・シフィオンテクの、 The podcast as an intimate bridging medium。 親密な、まあ、架け橋メディア、ブリッジメディアとしてのポッドキャストという、これは2018年の、ダリオリナレスとフォックスとベリーの編集したポッドキャスティングという英語の論文集に入っている論文、これをご紹介しました。はい、というわけで今回もね、朝の5時からほとほと疲れましてもうこれから仕事なんですけど、ほとほと疲れました。はい、まあ、霧の都のお送りするポッドキャストの研究第8回目、今日は親密な架け橋メディアとしてのポッドキャストというシフィオンテクの論文を紹介しました。いやー、なんかいいね、朝活っていうのはこういうことだよね。今日は土曜日ですけど、もう今もう6時を過ぎようとしてまして、これからどうしよう。どうしようかな。朝ごはんを食べていくべきか、朝走りに行くべきか、すごく迷う時間ですね。走りに行ってもいいのかな、ちょっと走ろうかなみたいな、ちょっとまあ微妙な時間帯ですけれども、ちょっとまあ、後の出勤時間と、調整して後で考えてみたいと思います。はい、というわけでした。今回もありがとうございました。ポッドキャスト、学ぶポッドキャスト、ポッドキャストの研究第8回目をお送りしました。次回もですね、このポッドキャスティングという、論文集から、別の論文をまた紹介しようかなと思います。なかなか、まあ、このポッドキャスティングという論文集自体が今、ポッドキャストとして配信されているような状況もある中で、やっぱりこの論文集を編んだ3人ですね。リナレスとフォックスとベリーですか、なかなかですね、こう野心的というか志があるというか、もうポッドキャスト研究みたいなものを立ち上げるぞみたいなね、そういう意気込みで今やってるみたいですから、ちょっとそこにかじりついてみようかなみたいな、まあ、そんな感じです。はい、というわけで、今回も霧の都がお送りしましたポッドキャストの研究、また次回お会いしましょう。